こんばんは、エレキテルの上健です。
ボリモングです。
今回のエレキテルラウンジでは前回に続いてジャズ会を特集の第2回目をお送りします。前回は服部良一の曲を2曲かけてジャズ歌謡というか歌謡曲の始まりみたいなそこら辺に行きましたが、今回は歌謡曲の初期大スターとして美空ひばりを取り上げたいと思います。美空ひばりといえばたくさん有名な曲ありますが、特にジャズっぽい曲というか、まあジャズだね、ジャズそのもののカバーだね。そうそうそう、ジャズそのもののカバー。
ジャズっぽい曲はいっぱいあるんだよね、うん、もう子供の頃デビューした当時からもう、うん、服部良一の曲を歌ったりしてるわけだからさ、
う
ん、買い物ビート
ね。そうだね、
東京キッド子役の頃デビューした曲 ね、その辺のやつもやっぱそういうジャズのアレンジでできてるから、うん、もう元々そういう時代、うん、服部良一が活躍してた時代と同じ時代だし、うん、ジャズが一世を風靡していた時代ですから。
そうですね、はい、
でそんな中でも
特にまずその1曲目ポリさんの選んだ曲をかけたいと思います。美空ひばり、恋人よ我に帰れ。美空ひばりで恋人よ我に帰れでした。これはジャズのスタンダードのカバーですよね。
はい、
ラバーカムバックトゥーミ
ー、ジャズ&スタンダードコンプリートコレクションっていうアルバムですね、
うん、でもう英語で歌ってるから普通に聞いて も
うこのアルバムは全部
ジャズ、
そうジャズのアレンジで、うん、今のはバテンジャズっぽい、うんだったけど、まあ、ジャズで曲もジャズのスタンダードで、うん、でかつ歌もそれ英語でね歌ってるっていうアルバムですよ、
うん、だからもうとても上手くて、うん、でも美空ひばり自身は英語は喋れなかったっていうのをなんかで読んだことがあります、うん、でも喋れなくてもなおかつこれだけ歌えちゃうっていうことはそれだけセンスがあったというのか何なんだろうね。
音感でしょ、だから耳
で耳で聞いて全部覚えたんだろうね。おそらくは多分喋れなかったとしても
ちょっとやっぱなんかこう拳が回ってるっていう感じはするんだけど、うんうん、まあでもそのリズム感とかもね素晴らしいし、うん、ちゃんと3連中抜きっていうかねちゃんとスイングしてる、うん、ちゃんとスイングしてるよね、うん、曲自体はねこの曲変わってる曲ですよ、すごく。
そう、
うん、恋人よ我に帰れっていう曲は、うん、なんかいかにもね鍵盤で手癖で作ったメロディーみたいな感じでね、歌メロディーっぽくないの、なんか変な、うん、なんか回文みたいなね、うん、回文ってわかる、まあ、ぐるぐる回るメロディーみたいなね、うん、謎なメロディーラインだと思うんですけど、うん、個人的にはそれがね、うん、ちゃんとスイングするとジャズになるっていう感じ
ですね。確かにそうかもしれないな。
適当に今うなずいたでしょ、
うん、うなずいた。
何言ってんだ
これ。回文というのはどうなのかなと思って、メロディーが回文っていうのをどうかって一応考えちゃった今
なんかなんつうの共造対象ってなんかね、とにかくなんか変なメロディーなの。
対位法とかそういうこと。
違う、そういうことじゃない。
そういうことじゃなくて、
対位法っていうのは他の2つの、うん、そんなにいきなり作曲の話になってるの。
年末ぐらいに NHK で、うん、スコラっていう番組やってたでしょ。
ああ坂本龍一の。そ
う
そ
う
そ
う、あれで、はい、録画したやつを一個ずつ見てんだけどさ、うん、ちょうど大砲のあたりを見てたんだよ。
ああそう、うん、大砲っていうのはだってあれでしょ、ある旋律に対して別の旋律を、
うんうん、一緒に逆の逆っていうのか違う旋律がまた同時になって
る。そうそうそうそう、そういうやり方でしょ。そういう話じゃない、
今言って
るのはメロディーの書き方の話で、うん、要するに一つのフレーズが上に上がったらまた下がるみたいな、そういうのの繰り返しだけでメロディーができてるみたいな作りになってるの。タンタンタンタンタンタンタンっていうのがさ、うん、全部こう同じ音型が続く。
タンタンタンタン、転調するって感じ。
そうそうそう、転調じゃないんだけど、まあそういう、うん、普通はさ旋律ってさなんか上がったら下がるとかさ、うん、上がったら下がる上がったら下がるってその繰り返しだけとかでは単調になっちゃうからさ、うん、そういう作り方は普通はしないんだけど、うん、でもこれタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタン、上がるフレーズが来たらもう上がるばっかりみたいなさ、うん、そういうのでできてる。メロディーだから、あー、分かった。なんか変な感じがするんだ、すごく。
ベートーベンとかそういう人は同じモチーフを繰り返し用いることに、
あんまりなんかジャズっぽくないっていうか歌っぽくないのよね、うん、なんか楽器で作ったメロディーみたいな感じがして、歌はそんなことどうでもいいんだけどねこの話、うん、
いや興味あるよすごい。
でもその違和感がまたいいんだよ、うん、好きなの、
うんうん、
この曲を好きな人はそれなんかもやってするところが好きなんだと思うんだけど
なるほど、
うん、
分かった分かった。それはは
い、
うん、
この曲自体が好きなんです。だから美空ひばりの歌も素晴らしいんだけど、はい、恋人よ我に帰れっていう曲自体が面白い曲だなと思って。
そうだな、分かった。それはじゃあ私が選んだ曲もかけたいと思います。はい、美空ひばり、 A 列車で行こう。美空ひばり A 列車で行こうでした。
はい、
これはもうスイングジャズの名曲、うん、テイクザエトレインです。もう有名な曲ですけども、それを美空ひばりがカバーした。
ウペリントンだっけ
だったかな。で、まあ、演奏してるのはフォーブラザーズっていうのは多分その時のバックバンドみたいな人だったと思いますが、はい、かっこいいですよね意外と。で、何が良かったのかっていうと、最初まず日本語で入るからそこが面白いっていうのと、ま
あ、ジャズ歌謡だね。
まずそこがあると歌謡っぽいっていうので、
ね、
まあ、
これで日本語じゃなかったらもうさっきのまあ恋人の我に帰るもそうだけど、うん、ただのジャズだもんね。
そうだからあまりにもうますぎるから英語もうまいしアレンジもかっこいいから普通にジャズとして聴けて、まあ、歌謡って感じじゃない。
だからかろうじて歌謡、うん、ジャズ歌謡って言ってもいいかなって感じだよね。
そうで最初日本語で言ってその次に英語で歌って、はい、でスキャットにあるっていうのがねまたかっこよくて、で英語のところもフェイクがすごいっていうのか、ジャズの曲って、ね、歌ってる人によって全然ボーカルのメロディー勝手に変えちゃうじゃないですか、うん、そういうのがあって、うん、それがナイターン
歌のところはまあ旋律自体はちゃんとやって
る。そう日本語の旋律はねすごく普通に歌ってるけど、うん、英語のところはもうすごい自由自在に変えていて、そういうわけで美空ひばりの A 列車で行こうと、あと恋人よ我に帰れをかけて、美空ひばりの凄さを改めて再認識、はい、歌謡曲といい。
テクノハウスとは何の関係もないねこの特集は。ひどいね本当に。
いやいや、ちょうどさ前回がねジャズオンリーだったから、その流れでジャズ界に来たわけよ。一応流れはあります。うん、そう。
番組の趣旨とは何も関係ないじゃないか。
微妙にあるんですよ。そのうちまた戻すから。
はい、
はい、そのようなわけでジャズ歌謡特集第2回目、美空ひばりを特集しました。お相手はエレキテル上限と、
はい、ポニモグでした。84